ガラテア6の1から5。兄弟たちよ、もしある人が罪禍に陥っていることが分かったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさい。それと同時に、もしか自分自身も誘惑に陥ることがありはしないかと反省しなさい。互いに重荷を負い合いなさい。そうすればあなた方はキリストの律法を全うするであろう。もしある人が事実そうでないのに自分が何か偉いものであるように思っているとすれば、その人は自分を欺いているのである。一人一人自分の行いを検討してみるがよい。そうすれば自分だけには誇ることができても、他の人には誇れなくなるであろう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うべきである。徳川家康の遺訓に、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとしとあります。誰しも何らかの重荷を人生で抱えています。自分自身に障害があったり、あるいは障害のある家族を抱えている人、私たちが思うよりも多くいらっしゃると思います。それがどんなに大変なことかは、体験した人でなければわからないでしょう。医学は発達しました。それでも治らない病気がたくさんあります。難病、また心の病で苦しんでいる人もまた少なくありません。経済的な負担、仕事や人間関係から来るプレッシャー、そういう重荷を背負っていない、何もそんな重荷がない、そういう人は誰もいないでしょう。私たちが背負う重荷のうちで一番重いのは罪の重荷です。ダビデはイスラエルの王様でした。国の重荷を一身に引き受けていました。そのために時にはくじけそうになったこともあるでしょう。けれどもそうしたものは罪の重荷の比ではありませんでした。彼が罪を犯したとき、彼は本当に打ちのめされてしまいました。ダビデは言っています。私が自分の罪を言い表さなかったときは、ひねもす苦しみうめいたので、私の骨は古び衰えた。あなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからである。私の力は夏の日照りによって枯れるように枯れ果てた。ある人の詩にこういう詩がありました。心さえ明るければかなりの辛さに耐えられる。もし私の心が神を信じて本当に明るければ。人は特に神様を信じる者は神の光に照らされた明るい心があったらかなりの重荷に耐えることができます。でも解決されていない罪、疑い、不信仰、そういう闇が心の中にありますと、それはその人を押しつぶす重荷になってしまうのです。イエス様は、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そう言われましたが、その時イエス様がおっしゃった重荷、それはまずは罪の重荷であったろうと思います。イエス様は私たちから罪の重荷を取り去ってくださった。そのために何をしてくださったか私たちはよく知っています。主は十字架でその命を捧げてくださったのです。アーカルバリという賛美では、主の恵みは深く豊かに許したも我が重荷はされり、アーカルバリ、そう歌っています。他にも、罪重荷を除くは 地の力。主の地は悪魔の技をこぼつ、くすしき力なり。そう歌っている賛美もあります。イエス様のもとに罪の重荷を下ろした私たちは、こうした賛美を本当に心から力強く歌うことができるのです。では、クリスチャンはもうどんな重荷も負うことがなくなったのでしょうか？いいえ、魂は救われましても、私たちはまだこの弱い肉体の中にあります。私たちを取り巻く環境はすぐさま良くなるわけではありません。人には生きる限り負わなければならない重荷があります。たとえ自分のことで大きな重荷のない人であったとしても、家族や自分が関わっている人々の救いというその重荷がありますよね。で、パウロは自分の民族、ユダヤ人の救いのために大きな重荷を背負っていました。ローマの9章の2節3節でこう言っています。すなわち、私に大きな悲しみがあり、私の心に耐えざる痛みがある。実際私の兄弟、肉による同族のためなら、私の好みが呪われて、キリストから離されてもいいとはない。人々の救いのための重荷。これは、クリスチャンであるなら、誰もが持っていなければならない。追っていかなければならない重荷だと思います。で、聖書は、互いに重荷を負い合いなさいと教えています。喜びは二人で分けると倍になり、悲しみは半分になる。よく言われる言葉がありますよね。そのように、イエス様は私たちが一人で重荷を背負い込むことがないようにしてくださっています。私たちと一緒に重荷を背負ってくださるのは、まず第一に、主イエス様ご自身です。重荷を引っ張るためのその首引きの片方はイエス様が負っていてくださる。それを忘れないようにしましょう。またイエス様は互いに重荷を祝うことができるその信仰の仲間を私たちの身近に置いてくださいました。お互い様っていう言葉があります。互いに重荷を負い合うっていうのは自分が他の人の重荷を背負うとともに、自分の重荷も他の人に背負ってもらうという、そういうことですね。自分は人の重荷を背負っているんだ。そんなつもりでも、実際は、その人に自分の重荷を背負ってもらっていることが多いと思います。親は子供のために大きな重荷を背負わされます。かつてのアメリカでは、若者はハイスクールを卒業したら、もう自分の力で大学に行って、自分の人生を歩み始めます。でも今は、結婚した後でもね、親の世話を期待する、そういう子供たちが増えてきました。けれども、そのような場合でも、親が一方的に子供の重荷を負っているのではなく、子育てや子供への援助を通して、親は子供からも実は励ましを受けているんです。子供に自分の重荷を背負ってもらっていると言っていいでしょう。年老いた親を介護する。これは大変な労苦です。大きな重荷に感じられることがあるでしょう。その場合も、介護している親に慰められるということも多いと思います。親に自分の重荷を背負ってもらっているんです。人の重荷を負っているつもりで自分の重荷も負ってもらっている。まさにお互い様なのです。お互い様っていうのは美しい日本語です。で、この言葉はギリシャ語でアレロースと言いますが、新約聖書に100回近く出てまいります。ところがその半分は悪い意味で使われている。 互いに裏切る、互いに憎み合う、互いに敵対する、互いにつぶやく、互いに論じ合う、互いに傷つけ合う、互いに恥ずかしめる、互いに責め合う、互いに裁き合う、互いに奪い合う、互いに悪口を言う、互いに殺し合う、などなどです。前回学びましたガラテヤの5章の26節でも、互いに挑み合ったりそのみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょうと書かれていました。こうした言葉は、人と人とが互いに互いを痛めつけ合っている現状を描いていますが、それとともに神様がそうしたことに対して本当に心を痛めておられるということを私たちに伝えています。皆さん、キリストがそこにおられない人間関係は惨めな結果しかもたらしません。互いに愛し合うというのは単に利用し合っていると言った方がいいかもしれませんね。たとえ表面的には一つになっているように見えましても、それは自分たちから神様を締め出すためにお互いに手をつなぎ合っているのでしかない、本当の一致ではないのです。しかし、このお互いの中に、お互い様の中にイエス・キリストを迎え入れるときに、そこには本当の良い人間関係が生まれます。そこには互いに受け入れ合う、ローマの 15-7、 互いに忍び合う、エペソの 4-2、 互いに許し合う、コロサイの 3-13、 そういう恋の庭が生まれてくるんです。互いに受け入れ合うと言いましても、それは聖なるものも俗なるものも善も悪も光も闇も一緒くたというわけではありません。この恋の庭は神の聖なる光の中にあるものです。ヨハネ第1の 1-7 にある通りです。低いところで慣れ合うのではありません。より高いものを目指して互いに訓戒し合う、ローマの 15-14 です。お互いの霊的成長に役立つことを追い求める、ローマの 14-19、 そのように教えられています。これは一言で言えば互いに愛し合うことと言っていいでしょう。そして互いに愛し合うことというのはキリストの律法であると言われています。なぜキリストの律法でしょう。これはイエス・キリストによって直接に与えられたものだからです。神を愛すること、隣人を愛すること、これは旧約聖書ですでに与えられていた戒めです。律法の中心でありました。で、イエス様はそれに加えて第三の愛、神を愛し隣人を愛す、もう一つの愛、互いに愛し合う愛、これを弟子たちに教えられました。ヨハネ 13-34、 あなた方に新しい戒めを与えましょう、あなた方は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。神様を愛すること、隣人を愛すること、これは全ての人に命じられていることですが、キリストを信じる者にはこの二つに加えて互いに愛することが求められているのです。クリスチャンには互いに重荷を負い合い、キリストの律法を満たすことが求められています。しかし、神様を愛し隣人を愛するということさえおぼつかない私に、それ以上に互いに愛し合う、そんなことができるのでしょうか。もちろん生まれつきのままでは、また肉の人のままではできません。しかし今日の箇所に霊の人であるあなた方はと書いてありますように、聖霊に信頼し聖霊によって歩む者には それができるのです。霊の人っていうのは前もお話ししましたが、決して成長した成長しきった人という意味ではありません。むしろ成長を目指している人と言った方がいいでしょうね。さまざまな弱さや欠けがあっても成長を目指している人、成長し続けている人のことです。主イエス様は、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。またパウロは、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。またヨハネも、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと言っています。どれも神がまず私を愛してくださった、キリストがまず私を愛してくださった、神がまず私を許してくださった。大事なのは神がです。私たち自らがこのキリストの愛と許しを受け取り、それに感動し、感謝し、それによって生かされて、初めて互いに愛し合うことができるようになります。互いに愛し合うこと、それは神様から来るのです。互いに愛し合うことは、イエス・キリストの十字架の愛から出ています。神様を愛することと、人を愛する、この二つの戒めは、神様がモーセにお与えになったあの二枚の石の板に刻まれていますが、では互いに愛し合うという戒めは皆さんどこに刻まれていると思いますか？イエス様があの十字架の上でご自分の血で互いに愛し合いなさいと書かれたのだろうと思うのです。十字架の愛を知り、それに生きる以外に、このキリストの律法を満たす道はありません。ヨットは、風が吹いてくる方向に向かって進むことができます。そのためには、セール、帆を操作するとともに、船底にあるセンターボードと呼ばれる大きな舵があるんですが、それを操作しなければなりません。このセンターボードは、いつも水の中にあって外から見えません。でもそれがヨットに安定を与えます。方向を定めているのです。私たちがそれぞれに背負っている思いもまたヨットのセンターボードのようなものだと思います。神様から与えられた重荷にしっかり取り組むことによって、私たちの人生は安定し、方向を定めることができるようになります。その時、霊の人は聖霊の風を受けて進んでいくことができるのです。もし私たちに負うべき何の重荷もなければ、私たちの人生はおそらく薄っぺらなものになるでしょう。この世の流れに流されるだけのものになるでしょう。まず自分自身の重荷を負う、そして互いに重荷を負い合う、このことによって私たちの人生はキリストの律法を満たすものになります。自分自身の重荷を負うこと、互いの重荷を負い合うこと、それができるようになるのです。皆さん、このキリストの律法を私の喜びとしましょう。目標としましょう。そのようにして、聖霊の風を受けて進んでいく霊の人となろうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが私たちから取り除いてくださった重荷、また新しく与えてくださった重荷の意味を共に考えることができました。感謝します。なおも私たちにこのことを教え続けてください。 自分の重荷をしっかりと受け止め、互いに重荷を祝うことを実践できますように、導いてください。助けてください。主キリストのお名前で祈ります。アーメン。